青空 FM、 このポッドキャストは雑談系ポッドキャストです。今回はゲストに高橋さんをお迎えしています。高橋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ高橋さん、軽く自己紹介お願いします。
はい、高橋直樹と言います。各種 SNS では幡ヶ谷亭直吉という名前でやってます。エンジニアとしては今月で19年目を迎えまして、プロジェクトマネージャーであったりプロダクトエンジニアっていう役割でエンジニアリングを行ってます。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。高橋さんとはお会いしたというか、接点が生まれたのは技術書店ですかね。
そうですね、そうですね、はい、前回の技術書店でブースが対面ぐらいでお会いさせていただきました、
はい、その説は本当にありがとうございました。
こちらこそです。
まあ、なんかそれ以外にもいろいろこうつながりというかご縁というかがあったりして、はい、引き続きよろしくお願いしますという感じなのですが、今収録を始めてから思ったんですが、今日何の話をしようという打ち合わせをするのを忘れていたので、なんと収録をしながら打ち合わせをしていくんですが、何の話しましょうか。
そうですね、そうですね、なんだろう、こう、フォリューさんと接点が最近生まれ始めたところなんですが、
うん、
なんだろう、フォルテさんのこう今までどういったことをやってきたかとか、きっと私の今までこうどういうことをしてたかみたいな、うん、そういった会話みたいなことをあまりしたことがないなと思っていて、
うん、
またお話しできると面白いのかなって思いました。
ありがとうございます。なんかさっきお聞きして思ったのが、19年目っておっしゃったじゃないですか、
うん、
僕も19年目なんですよ。
はいはい。
僕2007年入社なんですけど、高橋さんもそうですか？
私も多分それぐらいですね。
じゃあ多分、なんだろう、ある種業界同期みたいな感じなんで、そういう話はなんか面白そうだなと、はい、思いましたと。で、ざっくりなんか経歴がいいですかね？なんか、どの観点がいいですか？なんか、もうちょっと技術寄りにした方がいいか。
経歴で技術を混ぜながら、あれします。
はい、了解です。じゃあ、まあ、ざっくり僕から言っちゃうんですけど、はい、2007年新卒で入った会社は、中小の SI や、もう大体400人前後ぐらいの会社で、まあ、大手 SI やの孫会社ぐらいだったんですけど、まあ、そこで業務向けのウェブシステム開発を大体9年ぐらいやっていて、で、その後、Android のスマホアプリ、あ、ごめんなさい、その前に、あれか、事業会社ですね。事業会社を一社挟んで、Android のスマホアプリに行き、で、また事業会社、今度は SaaS だったんですけど、SaaS の開発に行き、SES に行き、で、そこの SES から転職して現職で、まあ、クライアントワーク行ってしまえば SES みたいな感じが、ざっくりとした経歴で、今申し上げたように、基本的には Web、まあ、2C、2B 限らず、ウェブ。で、フロントエンド、バックエンド、それからインフラが、まあ、ハードスキルというか、技術的なところで、Android のアプリ開発っていうのが途中挟まってるぐらいって感じですね。で、まあ、並行してソフトスキルというか、マネジメント系もやってきたみたいな感じです。
ありがとうございます。私も同じぐらいに入社して、でも私はずっと、こう、自宅の現場にいて、
うんうん、
20代を SES で、30代をこう12人の案件をずっと転々してきて、で、40代になって今の会社みたいな感じで、ずっと受託の企業にいるので、オフォルトさんみたいにこう、なんて言うんでしょう、自社のプロダクト開発に行って、こう SES に来て、みたいなことをしてないので、ちょっと羨まし、聞いていて羨ましいなって思いました。
はい、そうですね、羨ましいかどうかは、なんだろう、どうなんだろうと思いつつなんですけど、まあでも自分が経験してないことを聞くといいなっていうのはありますよね。
そうですね。
ちょっと半分ぐらい余談かもしれないですけど、高橋さんは学生時代は大学生とかでした？
そうですね、大学生で、もう完全に文系な、経営学部の出身です。
そうですよね、僕、専門学校だったんで、逆に大学生というか、はいはい、キャンパスライフみたいなの、すげえ羨ましいなって思ってます。
私も、羨ましいなと思いながら、大学生をしていた感じですね。なんか、羨ましがられる生活をできなかったところがあります。
別に大学生だからといって、キャンパスライフを謳歌できるかっていうのはまた別の話ですもんね。
ったですね。きっとさっきの自社開発も同じ。
まあそんな感じのお互い経歴なんですが、そしたらどうしましょうかね。技術的なところに行った方がいいか、今お話に出たようなその自社サービスみたいなところの、まあドメインというか業務みたいなところに行った方がいいか、なんか気になるところあります？
そうですね、個人的にはドメインとかは気になって、うん、なんだろう、
うん、
受託を長くやっていると選ぶ権利はそんなにないと思ってしまうんですよね、
うん、
言うてしまえばこうお金になる案件があれば、うん、そこに行くみたいな仕事だと思っていて、
うん、
まあ、お金をどう稼いで、なんだろう、実現していくかみたいなところで強みでドメインが出てくるかもしれないけど、
うん、
多分これも、なんだろう、偏りが生まれていくのはやっぱり経験を積んだからこそだと思っていて、
うん、
経験を積む前はとにかくこう技術スタックが合いそうなところをどんどん入っていってみたいなところが強いので、
うん、
ドメインを拡張していくみたいな文化がずっとつかめないところはあるんですよね。で、うん、なんだろう、今のなんだろう、ラッキーで、私はこう HR 系のプロダクトに携わることが多いんですけど、
うん、
それ自体も結局こうラッキーが連綿として続けられているなみたいなところは言っているところが、
ドメインの拡張っていうのをちょっともうちょっと掘り下げたいかなと今思ったんですけど、うん、
はい、
それはなんか例えば我々システム開発をやっていると、うん、いわゆる業界みたいなのがあることが多くて、物流とか金融とか医療とか、まあ、今おっしゃられた HR とかも多分そうなんですけど、
はい、
なんかこれをこうなんだろう、専門性を高めるとか5年10年物流システムやってますみたいな意味でその拡張って感じなのか、そのいろんな業界ドメインを経験している、物流も金融も HR も、なんだろう、EC も、EC サイトもやってますみたいな意味での拡張なのかでいうと、どんな感じなんですかね。
前者ですね、うんうん。個人的には前者に興味があって、うん、どちらかというと多分、後者の方が実現しやすそうだなっていう
のは。なんていうの、ドメインエキスパートみたいな感じなんですかね。
そうですね。なんかこう、ものを作っていく上で、
うん、
私はずっと Java であったりとか、うん、Web 系が長かったんですけど、
うん、
Java をこうやっていこうとしても、どうしてもこう、顧客の依存が高いというのか、好きなプログラミングをできるわけではない、
うん、
好きな業務を実現、求められる業務を実現していくっていう方が、どうしても、うん、業務の実現って考えたときに、
うん、
業務理解が重要になっていくと思っていて、
うん、
そうしたときにこう、さっき言っていた製造であったり、医療であったり、金融であったりとか、
うん、
ここを点々としていくと、きっとここの深みを到達できないし、かつ多分技術自体が私の今までこういたところだけで言うと、そんなに積み重ねないなみたいなところはあったんですよね。
も
う、ドメインを深めていった方が、エンジニアとしての価値を発揮できそうだなって思って、この受験年ぐらいを過ごしてきたところがあります。
なるほど。なんか今お話伺って、その深めるみたいなところは、二つ観点がありそうだなと思っていて、おっしゃる通り、その物流やって金融やってみたいな点々としちゃうと、その物流の業界、まあ、いわゆるドメイン知識っていうのが身につかないですよねって意味で掘り下げられないっていうのはありますよねと。で、それとは別にそのソフトウェア開発、っていうのは別にドメインに依存しない部分もあるじゃないですか。
そうですね。
どっちかっていうと割合としてはそっちの方が多い気がしちゃうんですけど、うん、まあ実際どうかっていうのは置いといてなんですけど気がしちゃうので、なんかソフトウェア開発っていう文脈で深めるっていうのと、なんかドメインソフトウェア開発って2つ軸があるかなと思ったんですけど、
うんう
んうん、なんか高橋さん的にはなんかどっちがとか、あるいは両方がとかあったりするんですか？
私は前者がの人間で、なんか今会話をしていて思ったのは、
うん、
いうのも、やっぱり フロントエンドじゃないけども、ウェブシステムとなった時に、やっぱり ビジネスロジックを組み立てていくんですよね。
うん、
でビジネスロジックをソースコードとしてプログラミングで実現していくって考えたときに、やっぱり業務理解、重要に、そこにフォーカスが当たっていく気がしていて、
うん、
逆に言うと、インフラであったり、ネットワークであったり、サーバーであったり、そういったところの土台のところに今まで私があんまりこう、関与している。だからこそ、この技術っていうものを、なんていうんでしょう、扱うって考えたときに、ドメインの方に寄っていくんだなっていうのをなんとなく、このポッドセットさんの自己紹介と含めながら、もしかしたら私はそっちにこう、あるのかなって思います。
なんか、今のそのお話で、その、フロントエンドとか、まあ、その、業務ロジックみたいなことをお聞きして思ったのが、その、特に 2B というか、業務システムの開発だと、現場の業務フローだったりとか、まあ、実際の業務みたいなものに、こう、適したというか、使える、すごく雑に言っちゃうと、使えるシステムにしてくれよっていうのが、まあ、現場の方の思いだったりするじゃないですか。なんかそこに、その、なんだろうな、寄り添っていくみたいなのって、その、高橋さんが最初におっしゃったプロダクトエンジニアリング的な文脈はすごくあると思っていて、ただそれって、金融ならじゃあお金の方、その、知識がないと、そこの業務システムを作れないのか、その UI、UX だったり、バックエンド側の、その、処理、ビジネスロジックみたいなのを作れないのかっていうと、もちろんないよりはあった方がいいんですけど、なんかなくてもそこは抽象化して作ることはできるのかななんて今思っちゃったんですけど、その辺はどうですかね。
だから抽象化して作っちゃえると私も思っていて、
うん、
だからどこまで理解して作っていくかによって、うん、この顧客との距離感、ないしはユーザーとの距離感みたいなところが縮まると思っていて、
うん、
で、抽象、どうし、うん。ドメインに寄り添って開発をしていくってなった時に、どうしてもこう年次を上げていけばいくほど、
うん、
こう責任を負わされるようになっていくと思うんですよ。まあ、一エンジニアからリーダーに、リーダーからマネージメントに。で、マネージメントになった時に、よし、作るぞ、作る方は分かるから、この言われたものを作ろう。というよりは、
うん、
やっぱり客から言われたものに対して、あ、これってこういうもので、こういう理解で作っていけばいいんですねって把握した上で、
うん、
このチーム、組織として、うん、そのプロダクト開発に当たっていけた方が、きっと、この都市総合のエンジニアリングができるんだろうっていうところで、きっとそこに向かっている気がしますね。
なんか、今僕がやってる、業務というか案件というか、もうプロダクト寄りのことをやっていて、いわゆるプロダクトマネジメントだったり、プロダクトオーナー的なことをやってるんですけど、なんかその中でドメイン知識がいるなっていうのが、大体こう、大部分がやっぱ単語レベル。その業界独特の単語だったりとか、その、なんて言うんだろう、法律とかルールとか、なんか、業務フローとかあるじゃないですか。そういう辺がやっぱり強いかなと思っていて、おっしゃる通りそれを抽象化することはやっぱできると思っていて、あ、その単語って、なんだろう、医療で言うこの単語って物流で言うこれですねみたいな、あんまり医療と物流であれはないかもしれないですけど、まあ、そういうのはできるかなと思っていて、で、そこにソフトウェア開発っていうのをこう持ってくると、じゃあ、それをどう表現だったり実現だったり実装するといいのかっていうのを一エンジニアとしても考えるし、それがまあマネージャーみたいな、そのいわゆる会社組織でいう役職が上がっていくとより考えることが増えるみたいな、そういう話かなと思うんですけど、なんか高橋さん、僕から見ると高橋さんはもうそれができているというか、なんか、悩んでる風に見えないって言っちゃうと失礼かもしれないですけど、なんか、できてそうですねって感じがしちゃったんですけど、なんか、どのあたりに結構こう考えたり、もしあれだったら悩んだりみたいなとこがあるんですかね。
そうですね。やっぱり、私はきっと HR の領域であれば、うん、その、悩まずにできるというか、その、一つ一つの単語をもとにユーザーを想定して画面を組み立てるじゃないけれども、要求を理解してソフトウェアで実現していく、 みたいな想定ができるんですけど、
うん、
なんだろう。さて、じゃあ、同じように医療でやれるかっていうと、全く分かんない状態だったりはするんですよね。
うーん、
いったときに、一つ、なんだろう、この業界に長くいて、怖いな、難しいなって思っているのは、
うん、
やっぱり案件っていうのが、お金で取りに行くって考えたときに、じゃあもう次はもう HR じゃなくて医療にしよう、ないしは金融にしようって十分あり得るなと思っていて、うん、そうしたときに同じように自分が活躍できるかっていうと、さてどうだろうって思うところ、
そうなんですね、
やっぱり言うと技術レベルでおろそかじゃないけれども、やっぱりもう自分よりも全然わかる人たちがいるし、自分自身の知識自体がこうどんどん古くなっていくところも感じるので、
うん、
そこで戦えないとなるとどうしていこうみたいな悩みが結構ありますね。
なんかその HR の領域だったら、そのフロントエンド UIX だったりとか、その業務フローを理解できるみたいなのは、
ね、
具体的にじゃあその新しい会社さんからシステム開発の依頼があったとして、もうなんか話を1聞いたら、自分の知識から全部10が出せるみたいな感覚なのか、お話を聞いて、じゃあちょっと現場見せてもらっていいですかとか、どういう業務やってらっしゃるんですか、具体的に教えてくださいみたいな感じなのかでいうと、どっちの感じなんですか、ね、
本社の方が近いとは思っていて、
そうですよね。
で、やっぱり3、4くらいの顧客のところでシステムを組み立ててきた。で、かつそれは派遣業務であったり、転職の業務であったり、
うん、
何しろ社内でのこう案件公募制みたいなシステムであったりみたいな、分かれていって、で、顧客自体も違うので、
うん、
多分コンテキストがそれぞれ違うんですよね。
うん、
もうただコンテキストが違う中で、やっぱりこう見てきたもので共通点というか、経験則として、理解しているところがあると思うので、
うん、
その経験則をもとにこう1を聞いて10というよりは1を聞いてその2、3、4っていうステップをちゃんと踏んでいけるみたいな方が近いかなっていうのは思っていますね。
なんかそれを物流でもやれるんじゃないかって今思ってしまっていて、
うんうんうん、
もちろんその知らない単語だった風習みたいなのあるから、うん、詳しい人に聞く、まあ、多分この場合はお客様になっちゃうかもしれないですけど聞くっていうのはありつつ、ただ1を聞いてそれってどういう業務なんですか、どんな感じなんですか、見せてください、聞かせてくださいをやるっていうのはなんか HR も物流も変わらないし、今の話を聞いて前者後者を選べる高橋さんだったらやはりできるのではって僕は今思ってるんですけど、どうなんでしょうかね。
怖さなのかもしれないですね。
なるほど。
そっちの方が近い気がしました。できるかもしれないけれども、怖がっている自分がいるの方が正しい気がしますね。
確かにさっきそのおっしゃっていたように、HR の領域しか今まで経験がないっていうのがその事実であるし、まただからこそその経験がない、それ以外ないっていう負い目があるみたいなのは、なんか話していて感じられる部分かもしれないですね。
そうですね。なんかこう、私もずっとスマホアプリ、それこそ今の HR に入る前に、駐車場系のスマホアプリの開発をしていたことがあって、
うん、
で、バックエンドでの開発をしていたんですよね。
うん、
でただもうそれが、多分10年以上前、12、3年ぐらい前で、おそらく今スマホアプリに行って、同じようなバックエンド開発ができるかっていうと、やっぱりそこも怖さがあるんです。なんかそうした意味で、なんだろう、連続性がないところが怖いのかなっていう気もしますね。
なんか、ちょっと半分ぐらい話がずれちゃうかもしれないですけど、その、マネジメントって経験がないとできないって、一般的にはよく言われるじゃないですか。
ね、
例えば、新卒1年目の人がマネジメントやりたいですって言っても、なんか3年ぐらい経験積んでからねみたいな、普通にあるだろうし、言われるだろうとも思うんですよ。って思ったときに、じゃあ、大学生で起業して社長やってますみたいな人もいるじゃないですか。その起業して経営するって究極のマネジメントの一つだと思うんですよ。じゃあ、その大学生はどこで経験積んだんですかね、人生2周目ですかみたいなあるわけじゃないですか。で、かたや50、60になって社会人30年、40年やってきましたみたいな人が、全員マネジメントができるかっていうと、そうじゃないじゃないですか、
うんうんうん、
経験は なんなら僕より2倍ぐらい積んでるかもしれないのに、できない。適性がない。あるいは本人も、いやいやマネジメントなんてみたいな人も多いと思うんですよ。
うん、
なんかこの2つを考えたときに、その経験、そのさっき高橋さんがおっしゃったような連続的な経験とか、やったことあるないって、実はそんなに重要じゃないんじゃないかみたいなところをちょっと思うところもあって、だから経験じゃない何かがあるんじゃないかなって思ったときに、なんか僕は価値観だと思ったんですよね。
はいはい、
なんかこの、なんだろう、このやり方は良くないとか、これがいいとか、こっちがいい、あっちが、あれは良くないみたいなのを判断できるのは、もちろん経験もあるんですけど、経験を分解していくとやっぱ価値観っていうのがプリミティブにあるなぁと思ったので、なんかそこは高橋さんは大丈夫そうなんじゃないか、だったりとか、そういう解釈をしたときに高橋さんがどう見えるのかっていうのをちょっと今聞いてみたいなぁと思いましたね。
いや、すごくいい話だなと思っていて、私も価値観がすごい重要だとは思ってるんですよね。
うん、
でそうしたときに、まあね、今までもこうマネージメント、人のマネージメントみたいなことをしたこともあるんですが、そうしたときにメンバーが目標設定とかでこう半期何やりたいかみたいなことを出してきたときに、やっぱり一番その人の価値観が表れているかの方が重要だなっていうのは思ってるんですよね。やっぱり企業目標であったり、グループの目標であったりとか、そうした到達するところに対して自分は何ができるだろうか、みたいなところの観点も重要だと思うんですけど、
うん、
内発的な動機がなければ、どうしても半期無駄にするというか、テンションが上がらない、なんかやれって言われてるからやってますみたいな感じになると全然つまんないと思っていて、
うん、
なので、やっぱりそこの、うん、価値観はすごい重要だし、価値観自体が人を育てると思うので、
うん、
価値観をベースにどうしていけるかなってところはあると思ってます。
うん、
あると思って、その上できっとその怖さであったり、
うん、
みたいなところは、きっとそれを、なんて言うんでしょう、うん、価値観をちょっと阻害しちゃう要因なのかなっていうのが今思いました。
うん、なんかまさにその怖さの話を次にしようかなと思っていて、うんうん、なんか今の話だと、まあ、今までの話も含めてですけど、結構怖いっていうところに対してネガティブな感じ、印象を受けていて、要は阻害だったりとか、ある種その足を引っ張る的なところもあるのかな、高橋さんがそう感じているのかなってところもあるんですけど、実際どうなんでしょうね、この怖がるとか恐怖とか不安みたいなのって、そこまでネガティブなものなんですかねっていうのもちょっと思うところはあって、なんか明らかにそれは会社に損害を与えるとか、お客様に迷惑をかけるみたいなのを、こう、信じられないけどやっちゃう人っているじゃないですか、世の中には。なんか会社から貸与されたスマホを売っ払っちゃうみたいな。なんかそういうのを考えたときに、一定その恐怖だったり不安だったりっていうのはなんか大事なんじゃないかなっていうのと、その、いい意味で、それをちゃんと臆面もなく相手に伝えられるのは、やっぱりなんか高橋さんすごいなって僕は思っちゃうんですけど、なんかその観点だとどうですかね。
なんか話を聞いてて思ったのは、やっぱり怖さの分解な気がしてるんですね。怖さでやりたいことをちゃんと相互に掛け算し合って分解し合っていけばいいところができる気がしていて、で、怖さがないと、さっきのスマホを売られちゃうの話を言うと、じゃあスマホを売りたいことがそんなにやりたいことなのか、みたいなことを言うと、スマホを売りたいってなくて多分お金を得たいだと思うんですけど、お金を得たいところに対して、じゃあ一時的なお金を得るためにもそんなにリスクを取りたいのかみたいな話がある気がしていて、そこまでちゃんと分解して考えられるとしたら多分売らないにはなるとは思うんですよね。ただ、怖さの質というのか、多分さっきの製造であったり医療に行ってみてもみたいなところは多分防御線を張りすぎているだけな気もしていて、別にそれに対して得られる価値観、自分が望むものがあったとしたらチャレンジした方がいいみたいなところな気がしてるんですよね。でそうした時にやっぱり怖さにも質があって、それをちゃんと自分でコントロールして判断できるかみたいなところが重要な気はしていて、なんだろう、私自身ずっとこう アウトプット、それこそ、フルツさんと出会ったこの技術同人誌みたいなものも、つい最近始めたんですよね。で、そこもやっぱり怖さはずっとあって、自分が思ってることをそんなアウトプットしていいのだろうか、みたいな。アウトプットしたものに対して、こう、批判が来たらどうしよう、とか。そういったすごい怖さはありつつも、得たい価値観というのか、それを、怖がるところを克服してでも得たいものがあるかって言ったら、やっぱり得たいものがあったからこそ出したし、うん、出した結果によってこうフィードバックじゃないけど、こうやってこうポルシェさんのポッドキャストに呼んでもらったりとか、いろんな人と出会っていろんな学びを得てみたいな、やっぱり大きく得るところがあったので、怖さを克服してでもやった方がいいものというのはいっぱいあるなっていう気がしますね。
いや、めちゃくちゃいい話ですね。なんかそういう意味で今思ったのが、その高橋さんがやりたいことって、まあ、今の話に含まれているのもありつつなんですけど、やりたいことってなんだろうみたいな話と、なんか実体験としてその怖さを克服したみたいなところはすごく刺さる人が多そうだなみたいなのは今感じていて、なんかその怖さを乗り越えた先みたいなのにある高橋さんのやりたいことって、まあ、全然ざっくりでもいいんですけど、お聞きしてもいいですか？
そうですね、やりたいところがすごくざっくりしていて抽象的な話になっちゃうんですけど、やっぱりこう19年間こうエンジニアリングをかつ受託でやってきて、かつ SES であったり順位人みたいな文化でやってきて、エンジニアリングに主体性を持てていたかっていうと持ててなかったんですよね。で、極論を言ってしまえば学生の頃のアルバイト感覚の延長線と変わらないんじゃないか、こういう仕事があるからお願いね、やりますみたいな。でそこに対してやりますって言うけれども、それは別にビジネスであって、果たして自分はそれはエンジニアだったんだろうか、エンジニアリングを、まあ、エンジニアリングっていうのをビジネスとしてやっていたとしても、エンジニアっていう存在でちゃんといられたんだろうかみたいなところを思うと、ちょっとノーだったな、言われたからやってきたな、言われたソースコードを変えてきたな、与えられた環境で最大限のことをやってきたけれども、別に環境がなかったらそれはできなかったなみたいなところがありますと。で、そこを克服していくというか、やっぱり、人であってエンジニアであって会社に所属しているぐらいがちょうどいいんじゃないかなっていうのを思っていて、別に企業でないしは案件にアサインされたからじゃなくて、もともとエンジニアリングを行っている人間としてどこかの案件に行って自分で判断して自分で意思を持って行動できるっていうのが、エンジニアとしてありたいなと思うし、その上ってやっぱり楽しくエンジニアとしての生活を送りたい、人生を送りたいみたいなところで考えると、この、怖がってでも重複、怖がってる部分を克服して何を実現したいかっていうと、やっぱり楽しいエンジニアリング生活を送りたいし、それをみんなでワイワイとやりたいぐらいな思いがしています。
いいですね。まあ、なんか心理的安全性じゃないですけど、ちょっとこう萎縮してしまうというか、前に進むためにそれが足かせになるんだったら当然それはない方がいいわけであって、そこを、まあ、乗り越えるなのかくぐり抜けるなのかっていうのは人によりきりだとしても、どうにかしてっていうのはめちゃくちゃわかりますね。
なんか世代もある気はするんですけどね。なんか一つ思うのは、今までこう19年も働いてきて、で一緒に働いてたしいっぱいいるはずだけど、こうコミュニティとかに所属すると、そういう今まで会ってきた人たちに会えたことがないんですよね。
ああ、その現場で一緒にやってきた人がその外の勉強会とかで再会することがないという。
ないんですよね。
はいはいはい。
なんかすごく楽しく毎日送っていたとしたらいいなと思うんですけど、やっぱりエンジニアとして、何したプログラマーとして楽しかったのはかつての話で、今は管理職ですみたいになってると、果たしてそれは幸せなの、まあ、幸せであればいいけれども、もしやり方があるとしたら、自分みたいにこう表に出てアウトプットをしていって、自分のそのエンジニアとしての価値を、なんだろう、確認していくみたいなこともできるし、逆に言うと、19年もエンジニアリングを行っていたら、もう積み重なった価値観みたいなもの、判断、いろんな人の参考になるようなものを積み重ねがあるだろうから、そういったものが、こう、アウトプットが容易にできるような 風になるといいなっていうのはすごく思うところ。
いやそうっすね、なんか幸せになってほしいっていうのはちょっと上から目線かもしれないですけど、幸せでいてほしいとは僕もすごく思っていて、まあ、それはやっぱりいろんな同じぐらい同じ時間ぐらい僕も開発をやってきている中で、当然いろんな方とお仕事させていただいてきたので、そう思うという部分はあるんですけど、まあ、その幸せってやっぱ人によってその定義だったり解釈だったり何に幸せを感じるかって違ったりするのはあるじゃないですか。その8時間で帰ることが幸せっていう人もいれば、ハードワーク、そのめちゃくちゃバリバリ働くのがいいんだって人もいるみたいなのがある中で、多分アウトプットとか、そのエンジニアリングに求めるものみたいなのも多分同じだなぁと思っていて、ついこの IT 業界システム開発にいると、開発っていうと、プログラミングのことをみんな指すですよ。でも本当に考える、その広く抽象的に考えていくと、システム開発ってプログラミングだけじゃ成り立たないじゃないですか。当然設計する人だっているし、テストする QA さんだっているし、さっき話題に上がったインフラだったりとか、当然マネジメント、いわゆる役職としての管理職っていうのもいるし、そもそも営業が仕事取ってこないとみたいな、特に我々クライアントワークのような世界ではあるわけで、なんかそう思った時にエンジニアとしての幸せっていうのも、実は管理職を自ら選んでマネジメントをやることで幸せを感じている人もいるんじゃないかなみたいなのは今ちょっと思いましたね。どっちがいい悪いじゃないですけどね。
そうですね、こうなんか思うのが、こう8時間の時間が、楽しさが、ないしは能動性が、少しでも、今が1だとして、1.1 でも 1.2 でも、こう、なっていくともっと面白いだろうなっていうのをすごく思うんですよね。
なんか、それはめちゃくちゃ同意っすね。同じ8時間になったら、それは楽しい方がいいに決まってるじゃないですか。で、当然僕も、まあ、バックボーンっていうか、いわゆる、技術者って意味でのエンジニアではあるので、そのものづくりだったりとか、より良いものを、より美しいものを、よりシンプルにみたいなのはめちゃくちゃわかるので、なんかそういう世界観をこう自分としても、あるいはその高橋さんとかいろんな人と一緒にやっていく、競争していくみたいなのはあるなっていうのはめっちゃわかりますね。っていうところで今だいたい35分ぐらい収録してきたんですが、なんかここまでを通して言いたいこととか、これを話しておきたいとか、まあ、なんかちょっと違う経路の話でもいいですけど、なんかあったりします？
そうですね、言いたいところ、そしてやっぱりこう人と会話をするとすごい学びがあるなっていうのと、やっぱりなんだろう、フォルテさんってそこまでこう今までの話とかをしていなかったので、だからこそ会話をしていくといろんな気づきがあって、すごい、充実した時間をくれるなっていうのを改めて思っていたところです。こうアウトプットじゃないけど、こう交流自体、こう私が何かを話して、そこに対してフォルテさんがフィードバックをくれて、フィードバックをくれたところに対して何かをこう話してみたいなところ自体も十分アウトプットでだと思うし、これがやっぱりコンテキストが別な人同士が、今までの背景が違う人同士がこう話せば話すほど、なんだろう、いろんな視野が広がるし、視野が広がったら可能性が広がるし、そういったところができるとなんか面白いなって改めて思いました。
なんかそういう意味で言うと、さっきその言ったアウトプットをしてくれるとっていうのはやはり一個あると思っていて、要は勉強会とかイベントにその合わないみたいな文脈もそうなんですけど、アウトプットすることだけが幸せではないっていうのは大前提ありつつ、アウトプットすることで得られる幸せがあるっていうのも事実だと思うんですね。で、それは別にだから全員アウトプットをしろってことが言いたいわけではなくて、知っておいて損はないんじゃない、どうせ8時間やるんだったら楽しい方がいいよねってのと同じ文脈で、それを知っておいて、事実として知っておいて損はないよねっていうのもまたあると思うので、なんかこういう雑談系ポッドキャストだったりとか、なんかもっとこう雑な話みたいなのも含めて、それがなんだろう、 背中を見せるじゃないですけど、いやで知ってもらえる人が増えるといいなっていうのはあるし、うん、なんかさっき高橋さんがおっしゃってたように、実はそんなに僕と会話してないみたいなのもあったりして、そのもっとその同じ組織だったりコミュニティ同人誌会話みたいなのでもきっとこういう会話ができてない人いっぱいいると思ったので、なんかそこは改めてでもあるし、引き続きでもあるし、一緒に一緒にっていうのはあの会話、一緒に会話していく、まだ見ぬ人も今まで会話してくれた高橋さん含めの人も一緒にやっていきたいなと、はい、思いましたね。
ありがとうございます。
はい、
それこそ怖さの話じゃないけど、全然怖さをくぐり抜けても得られるものがあるし、で逆に言うと怖さをくぐり抜けてネガティブなところはそんなにないだろうから、やっぱりアウトプットというか心理的ハードルはここは超えやすい方が、なんだろう、いろいろ、うん、いろんなことに実りが生まれそうだなって思います。
はい、ありがとうございます。じゃあまあだいたいいい感じの時間になってきたんで、そろそろ締めに入っていこうかなと思うんですけども、何か高橋さんから告知事項とか宣伝したいこととかありますか？
はい、ありがとうございます。2つありまして、一つが美術同人誌の話になります。今まで去年の、2回前の技術書店、今回前かな、この技術書店から、同人誌っていうのを書き始めまして、
はい、
今度文学車で出すんですが、その時に合わせて4冊目は出ます。で、いろんな自分自身の体験をこう言語化している、形式値というか体験値をただ、書き整理しているような書籍なんですが、もし気になる方とかがいらっしゃいましたら、ブースであったり技術書店のサイトから見ることができるので覗いていただけると嬉しいです。もう一つがコミュニティ運営を始めています。始めていますっていうのが中途半端な状態なんですけど、3つありまして、多摩地域の技術コミュニティである多摩デブっていうのをやっています。これが、次の6月で半年、自分が考えてコンパスでページを公開して半年になるんですが、多摩のいろんな文脈をコンテキストが違うエンジニア同士が緩く交流できれば、学びを交換できればのコミュニティになってます。でもう一つが今試行錯誤をしていって、本運用ができればっていうふうに思ってるんですが、子育てエンジニアリングサミット、ミートアップっていうコミュニティを、やろうとしています。子育てをしている人たちが自分のつらみであったり学びであったり、そういったものをオフラインの場で話し合える場を作れたらと思っています。で、オフラインの場で考えると、子供を置いてこう自分だけみたいな感じにならないように、子供も同伴可能で、できるだけそのネガティブな要素がなくて自分たちで学びを交換できる場を作れたらと思って、子育てエンジニアリングミートアップっていうのを始めようとしています。で、もう一つが、私が神奈川県の秦野市っていうところに生まれてるんですが、秦野アジャイルっていう地元のコミュニティを作りたいなと思ってます。これが全くうまくいくかどうかが分からず、手探りの状態で進めているんですが、神奈川県秦野市っていう場所で、海老名でもなく、町田でもなく、小田原でもなく、秦野っていう場所でエンジニアが集まって自分たち の, 学びを交換できる場が作れたらなと思って、始めています。この3つを始めているので、気になるところがある方がいたらコンパスページなどあるので覗いていただけると嬉しいですっていうのが私の宣伝でした。
はい、ありがとうございます。同人誌は書店とかのリンクが貼れると思うので、そちらで、はい、で玉デブと子育ても URL ありますよね。
あります。
はい、貼っておきますが、最後の肌のアジャイはなんかもう
あるんです。
あ、なるほど。じゃあ全部 URL 概要欄に貼っておくのでご覧ください。はい、というのと、実は僕秦野に住んでいたことがありまして。
あ、本当ですか。
はい、一社目のデザイアーの案件が小田原でして、は
い、
で一人暮らし先として秦野に住んでおりましたので、はい、何か今現在全く秦野に関係する場所には住んでないんですけどはい、一応神奈川県出身で秦野にも住んだことあるぐらいでよければ、はい、ぜひお手伝いさせてください。
秦野アジャイルにも、
はい、ちょっと秦野遠いなというところはあるんですけど
そうなんですよね、はい、そうなんですね、遠いからこそそこにコミュニティが生まれたらなと思って。
いやーそうですね、なんか小田原でいいんじゃないっていうのもありつつ、地味にその小田原と秦野もまあね、ちょっと距離があったりみたいなとこあるんで、そこはありますよねという、はい、感じでした。ありがとうございます。
小田原と海老名は自然に生まれていくかなと思ってるんですけど、秦野は私が生まれ生きている間に生まれる気配がないなと思ったので、自分でやらねばと今やろうとしています。
ありがとうございます。じゃあ最後にポッドキャストの収録どうでしたって話は毎回しているんですけども、
はい、
高橋さんはポッドキャストの収録初めてですかね。
ポッドキャスト自体は初めてなんですけど、うん、10年もう15年ぐらい前にそれこそまだネットであの MP3 をサイトに上げてみたいなラジオは、うん、撮ったことがありました。
なるほど。
はい、ストリーミングとかですかね。
はいはいはいはい。どうでしょう、実際やってみていかがでした。
そうですね、自分自身がフルリモートで働いてることかもあるかもしれないんですけど、うん、このオンライン越しの会話に慣れているから、このやり取り自体は全然気楽にできました。できた上で、うん、やっぱりこうフォルテさんの考えであったりとか、うん、そこの会話をしていくところですごい今まで自分で気づけなかったところであったりとか、見落としていた部分とかも知れたのですごい面白かったです。
よかったです。なんかこのポッドキャスト楽しさを発信するっていう体でやらせてもらってるんで、なんか楽しかった、面白かったと言っていただけたのがもう勝ちだなって感じだったので、
今日は、
はい、こちらこそありがとうございました。というわけで、今回は高橋さんをゲストにお迎えしてお送りしました。高橋さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよとしても大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は各 SNS の DM やお便りフォームなど何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。SNS でハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけて投稿してください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますのでよろしくお願いします。さらにお願いとなりますが、青空 FM ではご支援を募集しております。ピクシブファンボックスかオッセ、あるいはルームというサービスでも投げ銭のような形で支援可能となっております。もし支援してやってもいいよという方は何卒よろしくお願いいたします。すべて配信ページにリンクがあります。それでは最後までご聴取いただきありがとうございました。